唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。いよいよの先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。御子イエス・キリストに永遠の勝利を与え、天の御国に昇らせられた栄光の王なる神よ、どうか私たちをみなしごとせず、聖霊を下して強めてください。そして救い主キリストが先立って行かれたところに昇らせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの聖と支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編113編。ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。今より今よりとこしえに、日のどぼるところから日の沈むところまで、主はすべての国を越えて高く言います。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げ、子のない女を家に帰し、 子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは全く人の日々を知っておられます。その者の歩みはあなたによって確かにされます。あなたが喜ばれる者は転んでも倒れ伏すことはありません。あなたがその人の腕を支えておられるからです。人の幸いはそのあなたに信頼し、あなたの道を愛して生きるものにあります。今日もあなたが御子を通して示された道を愛し、感謝と賛美を携えてくる者たちにあなたの国をお示しください。この世にあって御国を示して生きるものとしてくださいますように。自分の罪のため深い悲しみの中にある者があなたからの慰めを受けられますように。神様、私たち一人一人をこの世から召され、あなたの御子に連なる者として歩むよう真理の道を示してくださいました。感謝いたします。その私たちはもはやこの世を愛する者、この世のものを誇りとする者ではなく、十字架の主を誇りとし、 十字架の教えを誇りとし、神からの誉れを望みとして生きるものとされました。どこへ行っても何をしていても一粒の麦のように自らを惜しまずに歩むことに人の幸いがあることを確かめられてきました。どうか私たちの教会が主イエスの御心で満たされ、御子イエスの真実と愛の技の実を豊かに結ぶことができますように。そのために忍耐と慈しみ、妬まず高ぶらず礼を失せず自分の利益を求めない愛において、私たち一人一人が主イエスのお姿に成長していけますように、その私たちの教会を通してあなたが与えられる賜物がいかに素晴らしいものであるか、この世に知らせ、告げ知らせて生きることができますように、それゆえにあなたの皆が正当されますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお見いたします。出エジプト記第20章16節、旧約聖書126ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第20章16節、隣人に関して偽証してはならない。
Thank you.
隣人に関して偽証してはならない。今日は第9の戒めです。世界の法治国家と言われているほとんどの国がそうだと思いますが、法廷での偽証罪ということに対し重い刑罰が規定されています。偽証は個人間の嘘とは異なり、国家の司法制度そのものを破壊し、司法制度の権威を破壊する行為とみなされるからです。しかし偽証罪の厳罰が知らされても、偽証することはなくならない現状です。むしろ偽証罪が厳罰を伴うゆえに、人は事実を知ってはいるものの、証言したら利害関係が壊れてしまう、それを避けつつ、しかし偽証罪にはならないようにと、記憶にないと答えるなど、立証の難しさ、法の抜け穴を悪用する話も耳にするのです。しかし結果、違法にならなければ、それはこの世においては賢い振る舞い、有利な判決結果が得られれば全てが良しとされる。この世は神がおられることを知らないから、法の網、法門にさえかからず上手に逃れることが知恵とされることがあります。しかしそれが全く知恵にならないのは、神がおられるからです。法廷でのすべての事柄がすべての人の目に隠されていても、そのすべてが神に知られ、神の前で数えられます。それを直に見る心の人は、偽証に加え、さらにその欺きも神の前で正しく測られるとの事実を見て恐れるでしょう。それを見る目、心、その信仰に生きる人は幸いです。その人は神のご支配と共に生きているからです。自分がどのように振る舞えばよいのかも明確に見て判断し生きるでしょう。今日この第9の戒め、隣人に対して偽証してはならないは、法廷を想定しています。法廷を想定していながら、それを制定してしたのは人や国ではなく神である、すなわち法廷以前に神の前である事実を想起させていますとともに、今日もご一緒に思い起こしたいのは、この戒めはこれまで実戒が天地を作られ、人を作られた神によって語られたことに触れてきました。なおこの戒めもこれまでと同様、人の本来の在り方への立ち返りを促している戒めであることです。その大きな方向性を押さえつつ、この第9の戒めにも耳を傾けたいと思います。隣人に関して偽証してはならない、直訳しますと、答えてはならない、隣人に対し偽りの証人としてとなります。内容的には偽証してはならないということで違いないのですが、厳密には偽りの証人として証言しない。細かいようですが、偽りの証言そのもの以前に、偽りの証人にならないことが戒められていると言えます。端的な例ではありますが、先ほどの法廷で違法にならないようにとの働きかけというのは、その偽証がある前、自己保身、自己都合、利得、利害関係といった人の心の在り方があるゆえに起こるのです。その心を抱く人が偽証の前にすでにあるということです。そしてその人のありようは、法廷という特殊な環境にのみ現れるわけではなく、むしろ日常のその人自身を投影していることでもあります。ですからこの第9の戒めは、法廷という場面に遭遇することでなければ我々の現実とは遠い話と見えますが、 実際にはそうではなく、法廷を想定したこの戒めを通して、現在の私のありよう、日常の普段の私たちの唇の言葉を問うている戒めです。実際に法廷の環境のみならず、日常に見られる隣人に対する偽証は少なくないのではないでしょうか。例えば人を中傷する言葉、それ自体偽証という性質を帯びているものです。正しい証言というより、隣人を不幸な境遇に陥れるために言う言葉ですから。ところで人はどうして中傷するのでしょうか。中傷は隣人に対する悪感情を抱く、そこから出る言葉です。そのような隣人への中傷の心は、日常の場面であれ、法廷の場面であれ、場所を問わない、休まず働くものです。実際今日の戒めを私たちの聖書は隣人に関してと訳していますが、ここは隣人に逆らう、不利になるようにという意味合いの文章です。それゆえに私が持つ10冊ほどの英訳聖書すべてが、隣人に反対して、隣人に対してと訳しています。文脈的にも隣人に関する中立的な立場での証言を戒めているのではありません。そうではない証言への戒めです。ところで、中傷する心がある場合、自分が今隣人を中傷する、あるいは中傷しようとしているとの自覚のもとで行うでしょうか。中傷するとの自覚はなく、相手が実際自分が言っている通りに見えるからそう言っているのだと思うのです。人への憎しみや妬み、恨みがある場合、隣人を素直に見ることはできず、隣人に関する事実が歪められた形で見えてくることが大いにあります。その人が何をしても何を言っても、その人がのことがねじれて見える。素直に何かを認めることはできず、何を言っても素直に聞くこともできず、何をしても素直に見ることもできない。隣人の行動も言葉もその姿を見ることすら憎いということであるなら、隣人についての証言は素直な事実と異なってしまうことがあります。しかしその場合、当人の目にはそれが隠されて見えず、自分が偽証しているとの認識はなく、むしろ正しいことを言ったということになるのです。ですから、この戒めが偽証しないという行動以前に、偽りの証人として証言しないと戒めている意義は大きいのです。隣人に対し、自分自身の内側にすでに偽りを生み出してしまう心である場合、証言する前にすでに偽りの証人となっていると言えるからです。具体的にはまず、証言する前の段階で、人の中に中傷、妬み、憎しみ、恨み、見下す心、怒りといったものが取り除かれた状態になる。それが取り除かれた隣人を素直に見る心になるよう求めていると言えます。そこからこの第9の戒めも、究極的には律法の集約である、隣人を自分のように見る、キリストの義と愛を持つ真実なる証人への道を指し示しているのです。明確に指し示すこの戒めのその目標を思いつつ、今日も本来神にかたどり作られた人、神の似姿、良いとされたその時のことを思い起こしたいのです。特にこの第9の戒めは、その良いとされたことから変わってしまった創世記3章にある出来事を思い起こさせていると思います。 血のような糸を含んだものでないにしても、創世記3章の出来事は偽証してはならない、この戒めが示す人の本質を見せているものです。最初の人アダムは食べてはならないと命じられた善と悪を知る木の実を食べてしまいました。その時人は目が開かれ、善と悪を知るようになったのでした。主なる神がそのアダムに食べてはならないと命じた木から取って食べたのかとお聞きになりましたが、アダムはその時、あなたが私と一緒にいるようにされたこの女がくれたので食べたと答えたのです。善悪を知るとは、神のものではなく女が悪い、この女をくださったのはあなたと、自分の善と悪で物事を見るようになったことでした。その自分の善と悪を知る心は、神が見ておられる事実ではなく神の前でのまっすぐな事実を歪めるものでした。はい、食べてしまいましたではなく、あなたがくださったこの女がくれたので食べたと。さらに注目すべきは、アダム当人はこれが私の身に起きた事実として語っていることです。決して偽りの証言をしているつもりではないのです。私たちは第三者としてこのアダムの答えを見ると、責任転嫁している、事実を歪めている、偽りということに容易に気づくのですが、当人はあくまでも自分が見ていることを主張しているのです。そこにはもはや女を見て、かつて私の骨、私の肉と自分の体のように見る心はなく、自分の義を主張し、隣人より自分の都合、自分を守ることを優先にしている人の変わった心の在り方を見るものです。はい、食べましたとの素直な事実を見ることのできない心があります。偽証する以前に、自分の都合を中心にそれを優先する心による善悪、そこにすでに事実を歪めて見る偽りが必然的なものとしてあります。そして私たちはよく知っています。これはアダムのみならず、我々の日常にも大いにあること、我々の日常であること、隣人を自分のように愛することが全ての律法、預言者の集約であることを知ってはいるものの、人は自分の目に良いと思う人を愛します。反対に隣人に対し妬みも憎しみも恨みも怒りも全て自分の目に悪いとの自己を中心とした善と悪からのものではないでしょうか。法廷の場面といった環境が人を偽証人にするわけではありません。日常においての隣人への心が常に自己の義ではなく神の前、素直に隣人を見る心である人は、法廷に立たされる場面においてもその信仰、心の在り方は変わらないのです。法廷の場面を想定しているこの戒めは、むしろ信仰者自身の日常の在り方、普段の自分の唇からの言葉を照らす戒めです。実に人は隣人を自己の義や正しさにとらわれて見ることのなんと多いことでしょう。主イエスは神の国、神の義を求めなさいと祈りを教えてくださいました。自分の国を築く自分の義ではなく、神の国、神の義を求めなさいという意味です。言い換えますと、あなた自身の国を築く、神の本来良しとされたものではないものを捨てることです。キリストの義の眼差しと人の憎しみの目が共存できないように、
自分を捨て、キリストにある心を求めることです。皆さん、私たちは隣人をどう見ていますか。日常に発するあらゆる言葉、吟味していきましょう。法典のみならず、我々の日常の言葉がすべて神の前であること、その尊い恐れという信仰を持って、なお自分自身の内側を見ていこうではありませんか。アダムの言葉を思い起こしましょう。何より大事なのは、神の前では、何より大事なのは、神の前では、何事にも素直な真実のみを表す。それがどれほど自分の善悪の目で不都合に見えても、神はその真実を喜ばれる方です。神との真実だけが交わされる、その神との交わりの中で、我々の隣人への心もいつも真実を帯びていくものとなるでしょう。福音書に出ている、かつて神の民と言われたイスラエルが、我が主イエスにしたことをも思い起こしたいのです。主イエスは、あらゆる偽りの証言によって訴えられ、大祭司の偽りによる目の判断によって死の宣告を受けました。総督ピラトに主の身柄が引き渡されたとき、ピラトは彼らが妬みゆえにイエスを引き渡したことを知っていたのです。しかし当の本人たちは、偽りの証言も偽りの判決も神に仕えていると思っていたことを福音書は伝えています。なんと恐ろしいことでしょう。これは繰り返し語ってきたことですが、十字架は主イエスがどれほどの苦しみを受けられたのかに焦点を当てていません。十字架上の主イエスをめぐる人々の言葉と言動に焦点を当てています。メシアであろう、自分を救えと、十字架刑にされていた犯罪人も、救い主だろう、自分を救い、また我々も救えと、あらゆるあざけりがその口から出ていました。彼らはそれぞれ自分たちの正しいと思うことを口にしたのです。正しいと思うその言葉がことごとく偽りであることに誰一人気づきません。人が自分の正しさを表し、主張するときにこそ、実に人は偽りを帯びている。その偽りにも気づかないことが多いのです。それを忘れないでいきましょう。十字架は、善悪を知る人の悲惨な姿を照らしています。神に作られた本来、神の似姿を自ら捨ててしまった悲しい人の姿です。十字架に照らされる人の罪深さ、それは私のことである。それが私たちの告白です。そしてそこから召し出されたことを心に刻みましょう。神はその十字架の御子を通して神の義を成し遂げられました。その神の義は、私の罪と悪、見舞いでの咎を御子に負わせられることによって成し遂げられたことです。聖書には、償いが原則として定められています。その原理原則は今も変わらないもの。だから、キリストが代償になられ、私たちにはそれが恵みとして告げられているのです。神の義は正しく行われました。御子にあって、御子によって、御子はそれを担ってくださったのです。それは私たちがその真実なる証、十字架の証を受けて、私たちもかつての偽りを何もかも捨てて、 キリストの後をついていくためです。御子を惜しまれなかった、その真実なご計画を成してくださった天の父のその皆のために、私たちが御子に連なる天の父の子であることを証言する真実な証人として生きようではありませんか。キリストによる神の御業が私自身を通して表される、その証人として生きようではありませんか。私たちを真実なる証人となるよう、天の父はこの第9の戒めを与え、その第一歩を教えています。偽証してはならないと。この戒めに心から忠実な人、それは小さな一歩ではなく、神が立ち返らせようとしている私へのご計画の完成が始まったと言えることです。ご自身を真実なる証人として捧げられたキリストが、今もその神の国、神の義を自分の中に築いていくことを求める私たちを取りなしておられます。その愛するキリストの御心と願いを思い出して、日々隣人に対し偽証してはならない、そこに表されている我が主イエスのお姿を慕っていきたいと思います。最後に、第3回の説教の時も紹介した箴言30章の知恵者の祈り、2つのことをあなたにお願いします、私が死なないうちにそれを叶えてください、虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を痩せてくださいと願う祈り、偽りとも思わないこの世にあって、自分の偽りに気づき祈るこの真実なる知恵者の祈りは、真実なる我が主イエスの姿を求める祈りです。私たちも生涯このキリストのお姿を願う祈りに生きようではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神、実界に表されている一つ一つのあなたの身思いを計り知ることはできませんが、子に良いものを与えられるあなたのお姿に触れる経験をいたします。あなたの御前、何一つ隠すことのないように鈍い心に気づかせ、自分自身を真実に表すことができますように、隣人に対し偽りを言うものにならないよう、私たちの唇に心にキリストにある真実をお授けください。どうかその私たちの歩みを通して、あなたが天の父であられること、私たちがあなたの子であることが明かしされ、あなたの皆が称えられますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。じゃあ山田さんから。
初めてではないんですが、17年前にこちらの教会で結婚式を挙げられた田口さんの夫妻です。
おかげでいらっしゃいました。ようごいてくださいました。ようごいてくださいました。今日もたくさんの方が来てくださいました。ぜひ引き続き教会に足を運んでくださればと思います。それで報告をいたします。礼拝後には5月の定例の役員会がありますので、役員の方はカナンルームにお集まりください。そして次週の礼拝後には教会総会が予定されています。そのための教会総会資料を乗車誌に配布いたしましたのでご確認ください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月26日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって今日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も 何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、日の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。